この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツアニアンライフ第210回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢となっております。今週もですね、ボスとタイミング合わず本当に申し訳ないんですが、私明沢だけということでお送りしていきたいと思います。どうぞお付き合いいただければと思います。関東で昨日まあ一日雨だったんですけれども、開花宣言ということでやっほーってちょっと浮かれていましたら、今日すごい北風で、もうなんか暖かいんだか寒いんだかみたいな、毎週こんな話をしてるような気がするんですけれども、ほんと風強くて、夜中に風の音で目が覚めるっていうぐらい、また冷たいんですよ風が。もうなんか元気なのは犬だけみたいな、ジェット以外のね他の子たちだけなんですけど、うわーみたいな走り回ってて、こっちはうわーって寒いっていうね、両方うはーなんですけど、両極端なうはーでしたけどね。なんか東京の方はだいぶ暖かかったなんていうニュースも聞いたんですけど、どうだったんですかね。明日ちょっと都内の方に出るので洋服どうしようってちょっと悩んでます。こっちだとまだ真冬みたいな格好なので、都内って暖かかったらね汗かくみたいな感じになっちゃうので、また風邪ひきそうですし、そんなんで帰ってきたらなかなか、今皆さん洋服とかもね難しい時期なんじゃないかなと思っております。まあ、今回もゲスト前回に引き続きですねお迎えしてお話ししておりますので、サクサクっと私の話は終了いたしまして、まずはこちらのコーナーからお送りしてまいりたいと思います。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。今回はですねエキサイトさんからお題をお借りいたしまして、日本人は恐ろしく驚嘆すべき民族だ、犬の散歩で水を持ち歩く理由イコール中国という記事をご紹介させていただきます。本編をお借りいたしますと、日本では家で飼うペットについて様々なルールがある。マンションなどの集合住宅ではエレベーターや廊下などの共用部分ではペットを抱きかかえることをルールとしていることが多い。また犬を散歩させるときにはリードをつけて歩かせることなども一般的なルールとされている。中国メディアの一点詩人、読み方ちょっと違うかもしれないんですけれども、はこのほど日本人はペットとして犬を飼う人が多いことを紹介し、日本人の真面目な性格が現れているため犬たちは非常に清潔で綺麗だと伝える一方、日本で犬を散歩させている人たちはペットたちが道でおしっこや糞をしたらしっかりと掃除していると驚きを示す記事を掲載したということなんですね。皆さん都心の方とか、都内だともうほんと街中押されタウンみたいなあたりだと、もう皆さんマナーベルトとかしちゃっていて、道端にさせないみたいな傾向がね強まっているという噂を聞いたことがあります。お散歩行ったとしても排泄をするときにはトイレシートを引いてその上でさせてみたりとか、もちろん大きい方はねきちんと持って帰るんですけれども、その際に 除菌消臭剤を噴霧してくるとかね、そういうところまですごくこう綺麗にされているっていうケースをちょっとお話を聞くことがあります。まあ私たちがいるこの辺りだとまだまだお水で済んでいる状態なんです。ただね、私も確かに思うんです、お水をかけてね、これも賛否両論あって、お水をかけて広がっちゃうだけじゃないかとか、先日もあのミラーが折れたりとかしたこと道路にあるねありましたけれども、多分腐食、犬のおしっこで腐食してしまって折れたのかなーなんとか思ってみたりとか、想像ですけどねっていうことがあるわけです。だから都心部のそういうトイレシートを活用したりマナーベルトを活用するっていうのもすごくこう重要なことなのかなと。おかげさまで私自身はあんまりお外に散歩に行くっていうことが少ないので、ドッグランがあるのでね、まあ、中にはどうしてもお外でっていう子もいますけれども、まあ、そういう時はもうきちんとお水を持って、予備のお水、大きい子、体格の大きい子とかだと500のペットボトル2本持って出かけたりとかしますね。まあ、そういう風に綺麗にしている、そういうことを意識しているということが素晴らしいと中国のメディアに今回褒めていただいたと。あのヨーロッパのある街とかだともうそのまんまにしっぱなしでもうすっごい臭いとかことが あるので、まだまだ私たちが住んでいるこの辺とか、普通に大きい方が起こってたりとかもするんですよ。確かに。たまーに1年に1、2度踏むんですけど、踏みすぎって話もありますけどね。踏むんですけど、すっごい腹立たしいですよね。犬を飼ってる私でさえ腹立たしいのに、飼ってない方からしたら本当に嫌だろうなって。もうすべての犬がいなくなればいいとか、すべての猫がいなくなればいいとかって、そんぐらい思うんじゃないかなっていうね、ぐらい不快なわけですよ。であるならば、せっかく褒めていただいたこういう素敵なところ、素晴らしいところをさらにこう増やしていって、うんちが起こってない街、ね、うんちとかさ、したまんまになってると公園とか立ち入り禁止ってなるところがすごく増えているので、そのどんどんどんどん減らして、飼ってる人も飼ってない人も、好きな人も好きじゃない人も、同レベルで快適な生活が送れるね、世の中になったらいいなって、せっかく褒めていただいたので、すごくこう伸ばしていければと思って今回ご紹介をさせていただきました。で、最後ね、締めの部分もまた本編をお借りしますと、また日本ではペットの糞尿に限らず、日本人は自分のゴミは自分で処理するのがルールであることを指摘し、中国のようにゴミをポイ捨てする人は非常に少ないことを伝え、誰もがルールを自発的に守ることができる日本人とは驚嘆すると同時に恐るべき民族であると伝えていると。ゴミも一緒ですよね。ぜひこのイメージをさらに広げていけるように頑張っていきたいなと思います。今回はですね、エキサイトさんからお題をお借りいたしまして、日本人は恐ろしく驚嘆すべき民族だ、犬の散歩で水を持ち歩く理由、中国をご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。というわけで本編でございます。今回もゲストをお迎えしてお送りしてまいります。インターペット事務局広報担当柏木克也さん、企画営業の井上京子さんをお迎えしての配信です。今回もね、面白いお話が聞けると思います。ぜひお聞きください。今回も引き続きですね、インターペット事務局広報担当柏木克也さん、営業企画井上京子さんをお招きしてお送りしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
噛んじゃった。
噛んでますね。
噛んじゃった。すいません。前回は柏木さんが面になっていただいて、はい、インターペットの歴史だったり誕生秘話みたいなものをお伺いしたんですけれども、
はいはい、
今回は今年の見どころをちょっとね、お伺いさせていただきたいなって思うわけですよ。
はい、はい。
私も。
はい。特別にお教えします。
はい。大丈夫？硬いけど。
結構いつも通りなんですけど、これ。
あ、そうです
ね。そう。すいません。
いいんですよ。
柔らかくいきますね。
はい。
はい。
今年、また出店者さんとかもすごく増えて、今年は何社ぐらい、何店舗、何ブース？
そうですね。今年は、まずホールも、東京ビッグサイトの東の、まあ、前回は東の1と2だったんですけれども。
はい。
で、2と2と3だべ。
ありがとうございました。なんですけれども。
はい。
実はすごい申し込みがすごく多かったんですよね。
おろおろ。
急遽、ホールを半分拡大して、
うん、
合計 2.5 ホールでの開催になるんですね。
お
ー。私の1から3まで。になります。はい。で、出展者数は、今のところ、395社を予定しております。
395? 去年何社ですか？
去年が359でしたので、
50社ぐらい増える。
そうなんですよ。
すごいですね。
いいんです。で、日本国内だけではなくて、うん、海外からも17カ国ですね。
17カ国。
そうなんですよ。で、合計395社。
はぁ。
ね、今回。
海外の方とかもすごいですよね。
うん、そうなんです。で、特に今年は、欧米からの、うん、出展企業さんがすごく増えてますね。
あ、いや、マジ？
そうなんですよ。もう今回すごい、ヨーロッパとかもすごい多くて、うん、おしゃれなインテリアとかを扱ってる企業が増えてる気がします。あとリードとかも増えてますね。
ほ
う。色もすごいヨーロッパらしい可愛い色のもので、多分お散歩行くのもすごい楽しい感じになるんじゃないかな、みたいな。リードもいっぱいありますよ。
ファッション系がじゃあちょっとパワーアップしてる感じですかね。
そうですね。うん、はい。ブティックとかも入ってます。
私毎年ね。
はい。
毎年っていうか、去年、一昨年、先一昨年ぐらいって、ビジネスデーに、まず一回行って、
はい。
その後、週末、土日とかに行ってるんですよ。
はい。
なんでかっていうと、初日に行くのは自分が勉強するために行くんですけど、はい、で、後半はうちのお客様と一緒に勝手にプチツアーを組んでいくんですけど。
ありがとうございます。
とんでもない。
ありがとうございます。はい。
とんでもない。あの、初日の日の海外の方たちのやる気のなさって何なんだろう、
はい、いや、でも、初日が一番やる気あるんですよ、海外の人は。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。商談のために来てるので、あの、初日がもうメインで、二日目以降はもうさらにすごいですよ。
で、それ言っちゃっていいの
楽しそうにしてるってことですよ。
ああ。
おしゃべりよ。
ああ、そうなんだ。
そうなんです。
ヨーロッパ系の方とかって商品持ってきてたりとかすごいするじゃないですか。欧米系の方ってなんかこう、飾ってる感じがあったんですけど、はい、アジア系の方って、なんか普通に座ってお弁当食べてたりとか。
そうね。そう。うん、まあでも。
ここ何屋さんなんだろうって。
どこの国の展示が行ってもそうだよね。
あ、そうなんだ。
僕もほら海外の見本市担当したことあったけど、
はい、
海外だから結構いろんな国の見本市行ったけど、やっぱりアジア系の人は、
マイペースなんだね。
マイペースだね。
うん、あ、そう、うん。よかった、なんか。
だから、ね、あの、他の出店者に自分とこの商品任せて自分帰っちゃうとかさ。
あ、そうなんだ。
すごい裏話ですね、それ。
フリーダムだね。
あと、去年、なんだ、もう初日終わったら、通訳をもういらねえとか言って、雇ってなかったから、結構いい商品だったのね。
いやだ、もったいないね。
だから、説教したの、俺。
あ、そう。通じた、う
ん、通じた、通じた。
ああ、よかった。で通訳さえいなかったらね。
通訳呼び戻してたよ。
ああ、そう。
うん、やっぱり一般の人に、ほら、彼ら物を売るわけじゃないから、
その、そっかそっか。
乗せようとしてるから、ただ、やっぱり一般の人の目に留まって、例えば、うん、もう今、SNS とか盛んだからさ、
そうですね、
それでこういう商品が欲しいっていうんで、やっぱり言ったわけなんで、うん、それを、くとくと解いて。
あ、
今年も、だから、ちゃんと準備して出店を、その会社が出店してくるよ。
ああ。
うん。
ねえ、なんかね、いつもなんかこう、不思議な雰囲気を醸し出してる部分があるなって思ってて。
ああ、はい。
今回は散らしたのよ。
ああ、
そうです、そうです。
いつもこうね、くっついてましたよね。
そうなんです。前回はパビリオンにしたんですけども、今回は、そうですね。バラバラにして。
出店分野別にバラバラにして、うん、そうすれば弁当食っててもバレねえだろうっていう。
そうです。
いや、バレるでしょ
う。あ、そうか。目立たねえから。
目立つでしょう。余計目立つでしょ。
あ、そう。
ああ、そうなんですね、うん。そう。だからなんかこう、知らないから、海外の展示会とかで。
はい。
知らないから、なんかすっごい不思議な、日本人の気質ではないじゃないですか。もうご飯も食べずみたいな、イベントだわっしょーいみたいな、じゃなくてすっごいマイペースで、なんか、あ、
そうだよね。
でもあれ真面目なんだね。
ですね。うん、
ああ、そっかそっか、うん。でもね、まあ今回欧米が多いっていうことで、また雰囲気がちょっと違うかもしれないですよね。
そうですね。うん。
ほんと、びっくりするぐらいおしゃれなものとかあったりするので。
ありますよね。
ありますあります。
ありますね。
うん、ちょっと楽しみですね。
ね、そうなんです。まず、まあ、今までと比較して最大の出店者数っていうのが、
はい。
まあ、大きいところなんですけれども、あと、実は今回目玉としては、うん、今って結構、インターペットって、まあ、9割ぐらいの方が、犬大好きな方が、まあ、ワンちゃんと一緒に来場したりするんですけれども、
はい。
最近、猫人気じゃないですか。
おー、ニャンダラ系だっけ？
あ、そうなんです。ニャンダラ系もあったんですけれども、今回、また新たに、猫のコラボレーターのペコさんっていう、ウェブメディアの媒体さんなんですけれども、
はい。
はい、ペコさんもコラボレーターに加えて、
うん、
さらに、猫ゾーンっていうゾーンを新たに新設することにしたんですよ。
あー、そうそうそうそう。去年もありましたよね、うん、ニャンダラ系さん。
そうですね。
ちょっとこう、ちょっとこじんまりした感じ、はい、真ん中ら辺にあった印象があるんですけど。
そうです、ね。
さらにパワーアップしてると。
そうなんです。そうですね。ニャンダラ系さんがっていうよりも、うん、
猫ゾーンがパワーアップしてる。
そうなんです。で、猫ゾーンって今までなかったので、
うんうん、
まあ猫のオーナーさんもインターペットに来て、
うん、
ここに行けば、まあ猫の製品がいっぱいあるんだっていうので、まあ会場を迷わなくてスムーズに楽しんでいただけるかなって思ってます。
そうなんですね。そう。今、招待状 を拝見しながらお話ししてるんですけど、あ、はい、なんか枠がちょっと別になってるって思いながら見ていて。
ああ、そうですね。あ、ね、ニュー、これは。おあ新しい企画です。
新しい企画。
ね、そう。で、猫ゾーンも、結局、20社以上の企業さんが、そのゾーンに入ることになったので、うん、結構盛り上がると思うんですけれども、製品的には、その、おしゃれなインテリアとか、うん、フランス製のキャットハウスとか、
へ
ぇー。なかなか他の、まあ、小売店では見れないような、おしゃれな製品もあるような気がします。
ああ。
はい。
おしゃれ好きだね。
ああ。
え？
ごめん、知らんぷりしてて今まで。
ああ、そうなんですね。
機能性も。
ああ、機能性のあるね、
はい。
感じなんですね。去年は、ちょっと文句言ったけど。
ああ。はい。
ごめんね。去年ほら、ツアーがあったりとか。
はい。
あと、婚活じゃないけど。
ま、婚活ですね。
婚活か。とかってあったじゃないですか。はい、今年はあったりはしないですか？
2年前に、犬コンっていう、
うんうん、
犬好きの飼い主のための婚活はやりました。
うん、
はい。で、実は、それで一組、うん、その場でいい雰囲気になったカップルがいまして、うん、成功した、イベントになってるんですけれども、
うん、
残念ながら一回で終わっちゃったんですよね。
なんで？
男性の方で、うんまあ、犬を飼っている方が、まあ、シングルの方で犬を飼って、その犬を会場に連れてくれ、来られる方がすごい少なくて、っていうのもあるし、やっぱり婚活で、ああいう大きい会場の中で、婚活っていうよりは、やっぱり、ね、なんか恥ずかしいじゃないですか。
まあね。
はい。
どうですか、先
生。どうですかって。
いや、私、個人的には、うん、自分が参加したかったんです。
私も参加したかったけど、
ね。
こらこら。
私、半分っていうか、半分以上仕事だから、あ、参加できないって思って。
ああ、もうぜひ参加してもらいたかったです。
私も参加したかったっすよ。
ね。あ、じゃあもう一回、その企画考えてみますね、今後。
ああ、ぜひぜひ。
そしたら一緒に参加しましょうね。
え、参加できるの？
え、休憩時間に。
バカ野郎。
冗談ですよ。
うん、わかってますよ。
はい。
忙しそうなのに。そんな冗談。
そうですね。
あれは、去年あったツアーみたいなやつとかは、今回、ちょっと変わり種のものとかってあるんですか？イベント。
ツアーって JKC に見に行ったりして。
そうですね、読書さん。あ、
今年もやりますよ。
おお。
読書コラボの。今年、名前が長かったんで、
はい。
ペットフード協会さんと名前つけて、ワン学ツアーって言って、また同じようにやります。
土曜、日曜。
日曜。
そうですね。うんあとは、あれですね。研修ごとの撮影会を開催することにしたんですけれども。
はい。
結構インターペットの会場で。
はい。
オフ会がされてるようで。
ああ、そうですね。結構。
そうなんですよ。で、うん、去年もその外の駐車場に100頭ぐらいのポメラニアンが集まって。そうなんですよ。オーナーさんたちがみんなで写真撮影をしてて、すごく危なかったんですけれども。
はい。
でもすごい楽しそうだったんですよね。で、今回は、まあ、その、会場の外だと、ま、危険なこともあるので、
はい、
会場の中に、そういう、皆さんで集まって、
はい、
写真を撮ってもらえるような場所を提供しようっていうことで、
は
アリーナの場所で、金曜日と日曜日に、撮影会をすることになったんです。はい、で、ちゃんとカメラマンもつきます。
はぁ、はい、あ、ほんとだ。同研修ワンチャン撮影会。
で金曜日が、オーストラリアンラブラドゥードル。
はい。
ちょっと希望が多いんで、まあ、絞らせてもらったんだけど、で、はい、日曜日がポメラニアン。
ああ、ほんとだ。
かなり、去年もその、うん、駐車場でやってたんだけど、ほら、無料送迎バスとか運行してたから、
あちょっと危ないですね。
うん、ただ僕さっき黙ってたの、見て見ぬふりしちゃったんで、
はい、
どうかなと思って発言は控えたんですけど、
あ
まあ、まあ中に場所を設けた方がいいんじゃないかっていうことで、働くワンちゃんのデモンストレーションとかやってるあそこなんだけど、
はい。
あそこを、まあ、1時間とか40分とかっていうふうに時間を取って、うん、まあ撮影会に当てようと。
ああ。私今その、同犬種ワンちゃん撮影会っていうのを拝見してて、すっげえ、うわーって超行きてって思ったのが、
はい。
ノーズワークが入るんですね、今回。 わ
あ。ああ、ワクワク入る入る。うん。
超行きたい。でも一番行かない日だわ、これ。
ああ。
そうそう。
へえ。
なんか、このノーズワークってスウェーデン大使館がさ、
はい。
講演してくれたみたいよ。
ほ
お。お墨付きが出たらしいから。
へえ。
プレイボーさんが。
ああ、ほんとですね。プレイボーさん、出てますね。いやー、面白そう。
うん。
じゃあ、ごめんなさい。私の話になっちゃったんですけど、一個この道犬種ワンちゃん撮影会って申し上げていい？
うん。
これ原産国別とかもやってみれば。
そうそう、いろいろ考え方あると思うんですよ。
うん、
だから今、その道犬種っていうのもあるし、例えば大型犬、中型犬、小型犬で分けていくのもあるだろうし、うん、そう、原産地で分けるのもあるだろうし。
うちとか、こう、ちょっと、あんまり、道歩いてて、あ、同じ犬種っていうタイプの犬種じゃないのを飼ってる子とか、ミニピン、はいはい、ミニピンなので、なかなか合わないんですよ。でも、ドイツ原産犬種とかだったら、
うん。結構あるもんね。
混ざれるじゃんって。日本原産犬種とか、うん、はい、そういうのもいいな。って言うね、うん。そしたらうちも入れるな。っていう。
確かに、確かに。
勝手なね。
ただ、犬種で分けると、まあ、その犬種の人たちはみんな喜んで、バーっと来るけど、他の犬種がね、
ちょっとしょんぼりしちゃうからね。
うん、
そうなの。今回、もう、鈴崎さん出ますね。
出る出る。大ちゃんね。
ああ。
イケメン、イケメン
先生。イケメンと、柔道家の篠原さんですね。
ねえ、篠原さん。私結構篠原さん好きなんで。
そうなんですか。
そうなんです。
小鉄くんっていう愛犬がいらっしゃるみたいで。
おー。
小鉄くんとのエピソードとか聞けちゃうかもしれないですね。
篠原さんのね。
そうです。
あー。
うん。
面白いそうなのがやっぱり今回もいっぱいありますね。
ねえ、楽しそうですよね。
楽しそう。ね、あの、すっごい純粋な疑問なんですけど、
はい、
例えばね、これで出店したいです。っていう企業さんが想定よりいっぱい来ちゃった場合とか、今回こうね、会場を広げて対応されたみたいな感じなんですけど、なんかこう審査みたいなのとかってあるんですか？
まだ今のところ審査はしてないですね。例えばその生態を連れてきてうんぬんっていう、そういうのは全部弾くけど、
うんうん
うん、商品自体の審査っていうのはまだやってないです。で、逆に今もう来年に関しては、
はい、
今年は 2.5 ホールだけれども、
うん、
来年は多分3ホール使うことになると思うので、まあ、スペースはあるよね。
ありますね、はい。なので、もし、はい、ぜひ。
何
いや、実は2018年の、はい、出展申し込みの開始が、
うん、
今年の会期中からになるんですね。
はい。
で、会場内に出店相談コーナーっていうのを設けてまして、私、そこにいるんです。
ああ、そうなんですね。
なので、いつでも対応しますので。
ああ。
なんじゃそら。
これ、一般の飼い主さんだから、基本的に聞いてるからね。
ですよね。ごめんなさい。
びっくりしちゃった。大丈夫です。柏木さん的に、まあ、今のところ、こう、井上さんのおすすめというか、
はい。
見どころをお伺いしてたんですけど、柏木さん的にどっかありますか、うん、なんか気になるものとか。
そうだな。
気になる企業さんとか。
と、今年初めて住宅メーカーが出てくるよね。
へぇー。
住宅屋さんぐらいで、ほら、ワンニャーハウジングスクエアっていううちのコラボ。
はいはいはい。ペットライフデザイン協会。
そうそうそうそう。
はい。
あそこで建材とか出てたけど、
はい。今
回、旭化成ホームズが、とうとう住宅メーカーとして単独出店していくよね。
はい。
私はペットライフデザイン協会のところで土日セミナーやりますけど。
あら、うん、
プチセミナー。
あ、そうなの？
声ちっちゃくなっちゃった。そうなんです。だから、
やっぱりライフスタイルっていうところで見ていくと、
うん、
まあ自動車はもううちは珍しいものではなくなって、
はい。
まあ、この間も話しましたけど、今年は最多で6社出てくるし、
うんうん、
あとはやっぱり伸ばしていきたいのは、やっぱり僕も苦労しましたけど、住宅系。はい、
そうですね。
僕もこれ大変だったですよ。うち大型犬でフローリングだったから、
あー、
コーティングをしたら剥がれちゃって、大型犬なんで。
あららららら。
で、それこそ、ワンニャーハウジングで相談して、うん、
はい。
そこの出店者のやつをタイルカーペットだけど引きましたよ。
ああ。
やっぱり俺、ね、自分のためにやってんだね、これね。
そうですね。
うん。うん、そう。そう、だから、その辺、床は苦労するよね。もう壁とかはさ、うん、もう、食いちぎられちゃったらしょうがないと思うけど、床だと、やっぱり、ペットが。
そうなんですよ。転ぶし、そう転んでね、捻挫で済みゃいいんですけど、
そうなんだ。
こう、転んで頭ぶつけてとかっていうのがすごく怖いので。
うん、そう。
ね、
まあ、住宅系もちょっと、ちょっと期待はしてますね。で、やっぱり旭化成さんが出るの決まってから、宅系の問い合わせが増えたみたいなんで。
あららら。
まあ来年に関しても、これは右の上の方の報告ですけど、
はい。
住宅系を伸ばしていきたいというのが。
そうなんですね。
やっぱり、ね、一番ペット、長い時間を過ごすところだから、
うん。
やっぱり充実し、うん、そういう提案が充実してると面白いかなっていう感じですよね。うん。あとはバスかな。
やっぱり
無料送迎バス去年から始めたんですけど、
やってますよね、うん。
ビッグサイトの駐車場がちょっと手狭に、オリンピック問題で改修が入って手狭になっているので、
あらあら、はい。
うん。だからビーナスフォートとか、はい、ビーナスフォートとビッグサイトを無料送迎バスで去年から繋いでるんです。
はあ。
これめったに体験できないですけど、リードとかバギーそのままどうぞっていう
バス。へえ。
これはね、去年試しにやってみて。
無料？
うん。
無料ですよ。
駐車場代はかかっちゃうんですけどね。ビーナスフォートが儲かるだけなんですけど、ワンコ、こう抱いたり、リードで、こう、一緒にバスに乗れるっていう機会はほとんどそうはないと思うので。
何人ぐらい乗れるバスなんですか、これ。
大体、20人から30人ぐらい。バスの種類も、小型から大型まであって、
今回はずっとピストン状態で動いてる。
だいたい10分から15分に1本の間隔で、
はい。9時半じゃない、ちょっと微妙だけどな。帰り乗ってみようかな。犬なくても乗れるんですか？
乗れる。
あなたは多分、ちょっと検問引っかかるかもしれないけど。
あ、本当？動物として。
けど、はい、去年、これ、カメラマンがこのバスに乗り込んで撮った写真が何枚もあるんですけど。
はい。
いやー、みんなニコニコ楽しそうにしてますよ。
してましたね。
好きでしたね。
ああ、そう。
やっぱり、ザペットファンの人って、ペットと一緒に何かがしたいんですよ。
うん、したい。したい。
だから、それを実現させてあげると、みんないい顔になるな、っていうのが。
今度、水上バスとかもさ。
そう、それ、ね、考えたんだよ。ウォータータクシーってあるじゃない、今。
え。
オリンピックに向けてさ、とかやってる。あれも口説いてみたいなと思ってたんだけど、ちょっともう、時間切れになっちゃったんで、あれですけど、とりあえず無料送迎バスは、
はい、今年もあると。
うん。で、全然、もうマナーの問題とか、犬同士の喧嘩の問題とか、去年すごく心配したんですけど、
はい。
全くなく。
ああ、うん。逆にね、こう、知らないところに来ると、萎縮するケースが多いような、
うん、そうですよね。
イメージがあるので、
うん。そうそう。
いやー、いいですね。楽しみですね。
はい。ぜひ乗ってみてください。
ね。
うん、帰り乗ろうかな。
うん。で、ビーナスフォートで一杯やって帰って。
うん。牛助さんとかもね。
ああ、そうですよね。ビーナスフォート、お台場牛助さんありますからね。うん、もう3回目かな。
そう、ね。でも、インターペットの会期中はもう取れないらしいよ。
ああ、そりゃそうだよね。だってさ、インターペットに来ますって、ちょっと遠くから行きますっていう方、もちろんいらっしゃるわけじゃん。
結構いらっしゃいますね。
でしょ、はい、で、そこに、じゃあせっかくだったら犬と入れる焼肉屋さんってあったら夜も、
もう寄らざるを得ないね。
そう思う。いやだ、ちょっともう時間がだいぶ過ぎてしまったので、ここらで一旦締めさせていただきます。
はい。
はい。というわけで今回もですね、インターペット事務局、広報担当柏木克也さん、営業企画、井上京子さんをお迎えしてお送りいたしました。お二方ともありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけで今回もですね、インターペット人とペットの豊かな暮らしフェア事務局から広報担当柏木克也さん、企画営業の井上京子さんをお迎えしてお送りいたしました。ありがとうございました。本当ね、なんか私も知らなかった話とかもちろんありますし、もちろんね、部外者だから知らない話なんかいっぱいあるんですけど、なんか今回からまたね、猫ちゃんの拡大してったりとか、もちろん犬との生活があるように猫との生活もあるし、もっとちっちゃい動物、ウサギとかね、フェレットとか、 そういった動物との生活があるよって、その中でこう活用できる情報とかっていうのもたくさんあると思うんですよ。なのでぜひこれを機会にですね、ああこういうイベントなんだと思って遊びに行っていただけるといいかなと思います。では勝手に告知コーナーを今回もお休みいたしまして、インターペットの情報をお届けいたします。インターペット、人とペットの豊かな暮らしフェア、3月30日から4月の2日金土日開催です。ただし30日は一般の方はご入場できません。ビジネスデーとなっております。場所がですね、東京ビッグサイト東123ホール、お時間が10時から17時、3日間、まあ4日間ですね、この時間帯で開催されるということです。入場料の方なんですけれども、大人が1500円、中学生以上ですね。一般割引事前登録者、割引チラシ持参者は1000円、小学生以下、ペットの来場は無料、障害者手帳をお持ちの方および同伴者1名様は無料となっております。これ事前登録していただいたりとかすると割引がウェブ上でですねリンクさせていただくので、すぐ見える日付とか書いてあるすぐ下、右下のところにありますので、こちらから登録するとお安くなりますよと。で、ワンちゃん、猫ちゃん、ペットたちを連れていくという場合はですね、3日間とも誓約書が必要になりますので、前もってダウンロードをしてご記入の上に受付にお出しいただくといいのかなと思います。今回ビーナスフォートから無料のバスが出たりとかね、結構またいろいろあるっていうことなので、こちらもね、ね、なんかワンちゃんと一緒にバス乗るって、しかもケージとか入ってない状態でね、ちょっとワクワクしますけれども、はい。で、同時開催で FCI ジャパンインターナショナルドッグショー2017が開催されるということです。こちらは4月の1日土曜日、2日日曜日、朝8時30分から17時ということですね。ドッグショー自体は犬のみが同伴化です。こちら東56ホールですね。で、ドッグショー自体は犬のみの同伴化、他の動物は入れません。インターペットの入場証を提示で割引料金、大人1000円にて入場が可能ということです。通常料金が1500円になりますので、こちらお気をつけください。別で費用がかかるということですね。はい、またね、ちょっと、もう、うずうずしてきて楽しみなんですけれども。あ、最後にちょっとだけ補足をさせていただくと、明けさもプチセミナーをさせていただくことになっております。詳細はまた後ほどということで、ぜひ、これは1日2日ですね。興味のある方はお立ち寄りいただければと思います。そして、来週もお二方にご参加いただいてるんですけれども、ここでまた、ちょっとすごい情報をお届けします。今回のこのお二方を見つけると何かいいことがあるっていうのをね、お約束いただいたので、ぜひ、来週もお聞きください。というわけでエンディング参りたいと思います。エンディングはですね、今週末になってまいりましたサニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン7第2回目開催となります。ステップアップコースの方、朝9時からスタートの方ですね、若干空きの方があります。興味のある方はぜひご参加いただければと思いますので、どうぞお待ちしております。というわけで、ザッツワニャンライフ第210回目配信をお届けいたしましたのは、私アケサワでございました。また来週、来週も聞いてね。
ありがとう、心を込めて。ありがとう、いつもいつまでも。ありがとう、涙を拭いて。ありがとう、ありがとう。